新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はブリッド株式会社代表取締役社長高瀬峰夫さんにお聞きします。レーシングカーのシートのメーカーとして国内ではトップクラス、世界でも多くのファンを獲得しているのがブリッド株式会社です。より快適でより楽しくより安全なドライビングのためのシート、それはモータースポーツでも一般車でも同じです。幅広いニーズに応えるためシートのアイテム数は300、取り付けシートレールは800車種以上にもなります。メイドインジャパンにこだわり、自動車のみならずトラック、船舶、チャイルドシート、ゲーミングチェア、スタジアム、公共施設のシートなど、快適な座り心地でそのフィールドを拡大し続けるブリッドに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はブリッド株式会社代表取締役社長高瀬峰夫さんにお聞きします。高瀬社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
その名もブリッドというブランドで国内外多くのファンを持ち、レーシングカーから一般車まで自動車のシートメーカーとして知られておりますが、ざっとどんな製品があるんですか？
大枠で言いますと、スポーツシートっていう言い方が正しいと思うんですけど、その中にですね、我々が得意なレース用のシートでございますね、それからストリートでいうスポーツ用のシート、それから当然そこの中でコンフォート用っていうのがありまして、用途によってね、いろいろございまして、全体的にその、言いましたのがそのフルバケットシートっていうんですよ、レース関係はね。でリクライニングするタイプのものをですね、セミバケットシートという形で一般的に言われてます、その中で先ほどご紹介あったんですけどね、座椅子であったりとか、ロッキングチェアであったりとか、スタジアムで使う選手のシート、とかですね、チャイルドシート、それから e スポーツシート、そんなものも含めて座るものすべてってことで考えていただいて結構なんですけど、それのスペシャルなシートメーカーってことです、
そうですか、いろんな分野のシートを扱ってらっしゃいますが、特にこのブリッドの強みというとやはりレーシングシートになるんですか？
そうですね、創業42年になるんですけれども、スタート段階からやっぱりモータースポーツを中心にしたレーサーの方が使っていただけるというような方向でやっておりましたんで、その流れの中の延長線上でね、いろんなそのコンフォート系だったりとか、シートにお悩みの方がいっぱいいらっしゃるってことなんでね、どんどん拡大をしていっております。
なるほど、今お話を聞いていると、ああ、モータースポーツ、カーレースをされる方の会社なのかなと思いきやなんですが、実はですね、長距離のトラックドライバーさんとか、いろんなニーズがあるんですよね。
ありがとうございます、はい、
やはり疲れない、
キーワードはですね、腰痛っていうことに突き当たるんですね、普通の、一般的な皆さん乗っておられるお車でも、よしやしっていうような、製品の出来だったりとか、自分の体型に合わなかったりとか、いろんな要素の中で、どうもその腰が疲れちゃうなとか、というシチュエーション多いんだけれども、そういう意味ではね、特にね、今すごく感じることはブリッドのシートに変えて、本当良かったっていう声をすごくいただくんですよ、それはね、レースとかそういうことじゃなくて、一般のお客様なんですよ、でお客様が何かこの純正のシートでは自分の体に合わないっていうお客さん多くてね、潜在的にすごく多いんだけど、それを探し求めておられて、ライバルメーカーさんもあるんですけど、我が社の製品に変えて、なんか喜びの声っていうかね、お礼とかよく言われます。
1981年に設立されまして、当初なかなか採用されなかったそうなんですが、口コミもあると思います。ブリッドはどのように知名度を上げて製品の良さを伝えていったんですか？
そうですね、スポーツの方で一応、シートってことで、独立をしたわけなんですけども、最初はブランドもなくて、ノウハウもなくて って、いろんな内々尽くしの中でね、まあ、当然資金もないんだけど、それをまあ世に広めるっていうことに対してね、いやどうしたらあの知っていただくんだろうということで考えた場合にね、そのモータースポーツっていうのが一番早いんですよ、うん、レーサーに気に入っていただくシートを作ればいいわけなんです、
はい、
でレースを使ってそのいいシートでいい成績が収めればいいっていうことで、実はねあのもうある、まあ、立ってからですけども、あのサーキットに入り浸りのようにね、うん、レース場行ってたんですね、
うん、
でレーサーの一人一人の意見を聞きながら、うん、まあ、改善をしながら、うん、改善をしながら改善をしながらの、まあ、繰り返し、
うん、
でとりあえず、まあ、レースをされる方に、使っていただける椅子作り、
はい、
ということだけに特化して広めていったんですね。
うん、
まあ、やっていくうちに ね、 あのね、まあ、資金も出てきたりなんかするとですね、うん、もうあのこれは知っていただくのにあの、まあ、口コミもそうなんだけども、うん、あのやっぱり大きく広告で知らせないといけないということでね、あの特に有名なレーサーの方なんかをね、うん、まあ、契約ドライバーにしてですね、うん、商品開発も含め宣伝を含め、あの雑誌がですね、まあ、すごい量がその当時出てたんで、もう片っ端から広告を打って、で伝える努力、うん、どうしたら知っていただけるかっていうことで、やっぱり商品の内容ね、
うん、
だからそういうことにすごく特化しましたね。
うん、そうですか、うん、まあ、あの当然売らないといけないので、広告戦略っていうのは大事だと思うんですが、うん、でもやっぱり一番の強みになっているのは一つ一つやっぱり製品の品質にこだわり続けた、ここじゃないでしょうか。
そうだね、あのもう商品力が実は全てなんですよ、うん、いくらその言ってもね、まあ、当然デザインもあるんですけども、やっぱり商品力、デザインを含めた商品力、
はい、
要するにあの特にですね、うん、命を守らなきゃいけないんで、うんうん、まあ、すごい扱い方をされる、まあ、状況の中でね、
うんうん、
絶対っていうものが求められるんですよ、はい、の絶対っていうものに匹敵するようなね商品作りになっていくんですけど、だから品質レベルがどんどん毎年毎年上げていかなきゃいけない、うん、まあ、絶対スピードも上がっていくもんですから、まあ、やっぱり商品力が第一でしたね。
なるほどね、はい、さあ高瀬社長、あのいろんな決断をこれまでされてきたと思います。一つ大きな決断を教えてください。
まあ、多分どなたも経験されることなんですけど、まあ、最初にねあのことを始めるっていうには勇気がいるんですね、
はい、
でお金もないわけですよ。で私ちょうど起業が30歳だったんですね。その時は、家のローンを抱えながら、子供が生まれたばかり、はい、内々尽くしの中で、実はスタートしたんですね、
はい、
だからその起業のところが一番やっぱり、まあ、決断の中で一番大きかったですね。
すっごい決断ですよね、
うん、あのやっぱりねその先を考えたら多分できなかった
と思
う、だけど好きなことに邁進するっていうあれですかね、思いが強かったんでしょうね、
うん、
要するにまずはやりたいやりたいやりたい独立したいっていうところからね、うん、スタートしたんで、まあ、後から私思うんですけど、その思いが強いと全てが叶うということをね、うん、まあ、あの自分の中のどうですかね、あの生きてる生きていく上に大事なこと、うん、要するにまあその中では情熱なんだけど、寝ても覚めても思い続けるとやりたい時に、それに協力している人が現れてくれたりとか、どれだけ思いが強いかっていうことだと思うんだけどね、
うん、
まずはね独立したら成功させなきゃいけないんで、それはやっぱり必死でしたよね。
なるほど、
はい、
さあ、そんなブリッドなんですが、今後のお話を最後に伺います。まあ、当然今レーシングシート、自動車のシートっていうお話がありましたが、今徐々にこの自動車から椅子がシートが飛び出していろんな分野に今挑戦をされておりますね。
はい、まあ、その時には我々のまあ企業理念としてね、座る人すべてを幸せにするというコンセプトがあるんですよ、
はい、
そしてね車だけじゃなくってですね、リビングの椅子だったりオフィスの椅子だったり、座るという場面に遭遇したらね、もう椅子、総合的な椅子をね、要するにもう快適であって って健康的であって、そういった椅子作りのまあ基礎はあるもんですから、まあ、そういうことにやっていきたいということですね、うん。まあ、あとはですね、はい、まあ、今後本当に事業を拡大しようと思うとですね、まあ、未来がこうなるよっていうことで考えていくとですね、うん、あの次世代の商品開発っていうかね、
はい、
これは何だか言うと、まあ、電気自動車になったりとか、うん、空飛ぶ自動車だったりとかってなると、その軽量化、うん、軽量化を考えた椅子作り、う
ん、はいはい、
だからモータースポーツっていうのは一つの手段であって、うん、総合的に椅子、要するに未来に向けたね、椅子作りができればいいなっていうことでは、やっぱり若手社員のですね、うん、育成、それとあの技術の承継っていうんですかね、
はいはい、
まあ、どちらかというと我々あの職人集団なんですよ、
はい、
で職人集団の中でいかに若い人に技術をね承継していくかっていうことですね。それともう一つ一番大事なのは、こういう円安の時期でですね、うん、まあ、国内需要も、もちろんなんですけど、うん、海外展開ですね、うん、これをいかにするかっていうのは、まあ、一番手っ取り早く売り上げが上がるんで、うん、あ、まあ、このくらいの3つのことがね、
はい、
課題っていうか、そういう形でやっていきたいと思ってます、う
ん。なるほどね、
はい、
あのレースにとらわれず、
うん、
レースで培ったノウハウをいろんなところに生かし続けてください。
はい、
はい、まあ、社長、あのあくまでも生産性っていうのはまあ大事なことなんでしょうが、何日で何客作れるっていう世界じゃなくて、
まあ、その絶対顧客っていうことを言いましたんで、うん、やっぱりこだわってですね、絶対ここのシートでないといけないっていうね、その絶対っていうものにしていきたいんでね、
うん、
当然そうなってくるとね、コストアップになってくるんですよ。だからどんどんお値段が高くても欲しいって言えるような、
はい、
そういった椅子作りをしていきたいなと思ってます、うん。はい、
メイドインジャパン魂を、
メイドインジャパン魂ですね、
見せ続けてください、
はい
はい、今日は素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。